こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、ポプラ社の赤ちゃんの図鑑100シリーズの一冊として刊行された、0歳から2歳頃を主な対象にする写真図鑑である。収録の中心は、幼児が早い段階で触れやすい動物の名前100種であり、大きく見やすい写真、鮮明な背景色、短い言葉によって動物を指差しながら認識と言葉を結びつけられるように構成されている。一般的な生態解説を詳しく読む図鑑ではなく、親子のやり取りを通じて見る、指す、真似る、声に出すという初期の学びを支える絵本に近い写真図鑑である。動物名に加え、鳴き声や動きを連想させる擬音語、擬態語が会話の手がかりになる。丈夫な紙、小型版。ウレタン入りの表紙という物理的な仕様も、まだ本を丁寧に扱うことが難しい年齢層を前提にした設計である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、100種の動物名を初期語彙として提示する写真図鑑。本書の核は、最初に覚えたい動物の名前を100種にまとめ、幼児の語彙との出会いを作る点にある。0歳から2歳頃には、子供は身近なものや繰り返し目にする対象に注意を向け、音と対象を少しずつ対応させていく。そのため動物を広範な知識として説明するよりも名前を明瞭に示し、写真を見ながら大人が繰り返し呼びかけられることに実用性がある。本書は動物園、絵本散歩、映像など別の場面で出会う動物の呼称を家庭内で確認する足場になりうる。100という収録数は一度に暗記する課題ではない。子どもの興味に応じて好きなページを開き、基地の動物を確かめ未知の動物へ関心を広げるための選択肢である。したがって読み進める順序や正当を求める教材ではなく、反復的な共同注視を促す語彙図鑑として位置づけられる。名称の習得を急がず、子どもの視線、指差し、声、表情を受け止めながら使うことで、写真と言葉の結びつきがより自然になる。次に、大きな写真とカラフルな背景による対象の見分けやすさ。乳幼児向けの図鑑では、情報量の多さより何を見れば良いかが直感的にわかる画面設計が重要になる。本書は大きな動物写真とカラフルな背景色を用い、子どもが対象を認識しやすいよう工夫している。実際の環境を写した写真には草木、他の動物、遠景など多くの視覚情報が含まれることがある。それに対し動物の姿が見つけやすい構成は、大人が名前を言った際に子供が視線を向ける対象を共有しやすくする。写真を採用している点も特徴である。イラストとは異なり、毛並み、体の形、色味、足の特徴など、現実の動物につながる視覚的な手がかりを得られる。ただし、幼児にとって重要なのは細部を正確に説明できることではなく、まず一つの対象として見分け、繰り返し親しむことである。背景色は装飾だけでなく、写真への注意を集め、ページを開いた瞬間の区別を助ける役割を持つ。視覚的な明快さが指差しや発語の前段階を支えている。さらに、擬音語と擬態語を親子の発話へつなげる仕掛け、本書には親子で話すためのヒントとして、擬音語・擬態語が掲載されている。幼い子供にとって動物名だけを聞くよりも鳴き声、動き、触れた印象を思わせる音のある言葉は真似をしたり反応したりする入り口になりやすい。大人は写真を指して名前を伝えるだけでなく、声の調子を変えたり、動きを身振りで表したりできる。こうしたやりとりでは、子供がすぐに正確な語を言えなくても、視線を向ける、笑う、声を出す、音を真似るといった反応そのものが会話の一部となる。擬音語・擬態語は、動物についての詳細な解説を代替するものではない。しかし言語理解と発話が発達の途中にある時期に、抽象的な説明よりも共有しやすいリズムや音を提供する。本書は大人が一方的に読み上げる形式ではなく、子どもの反応に合わせて言葉を足したり繰り返したりできる余地を残している。読むたびに異なる応答を引き出せる点が、日常的な親子の対話用具としての価値につながる。そして、小型版と丈夫な作りが自発的な本との接触を支える。内容だけでなく、本の形状が対象年齢に合わせられていることも本庫の重要な特徴である。小さな版型は0歳から2歳頃の子どもの手に収まりやすく、保護者の膝の上、外出先、寝る前など限られた場所でも開きやすい。表紙にはふかふかしたウレタンが入り、紙も丈夫に作られている。乳幼児は本を読む際、ページをめくるだけでなく、持つ、叩く、抱える、口元へ近づけるなど、身体全体で物に関わる。こうした時期には繊細な造本の本より繰り返し触れやすい仕様が利用頻度に直接影響する。もちろん丈夫な本であっても保護者の見守りは必要である。それでも子ども自身が手に取ろうとする機会を妨げにくい設計は、読書を特別な時間だけにしない。本書は情報を伝える媒体であると同時に、子どもが自分の所有物のように親しめる道具でもある。 持ち運びやすさと耐久性は、写真図鑑を日々の指差し遊びへ定着させるための実践的な条件として機能する。最後に、知識の網羅よりも共同注視を重視する最初の図鑑、本書を評価する際には、動物図鑑としての情報の多さではなく、初めての図鑑として何を可能にするかを見る必要がある。生息地、分類、体調、植生などを深く学ぶ図鑑があり、疑問を言葉にできるようになってから大きな役割を果たす。一方、本書は写真を介して大人と子供が同じ対象を見る共同注視を成立させやすい。保護者は子供の視線を追いながら動物名を伝え、鳴き声や動きを添え、子供の反応を待つことができる。この往復が単なる名称暗記とは異なる。本を閉じた後にも、ぬいぐるみ動物園、日常会話で同じ言葉を再び使う契機になるからである。収録数の多さは将来の専門知識を保証するものではないが、身近な言葉の世界を広げる入り口としては十分な幅を持つ。正確に答えられるかを試す用途より、子どもの関心が向いた対象を一緒に見つける用途に適する写真。短い言葉、音のヒントを組み合わせた本書は知識の説明書ではなく、親子の観察と言葉の交換を組み立てる最初の写真図鑑である。結論として、本書は動物に興味を示し始めた0歳から2歳頃の子どもと、日常の中で無理なく言葉のやり取りを増やしたい保護者に適している。すでに動物名をいくつか知っている子どもには、知っている対象を指さす喜びと新しい名前へ進むきっかけを与えられる。まだ発語が少ない段階でも写真を見る、声や動きを真似る、大人の呼びかけに反応するといった関わりから使い始められる。実用上の利点は、100種の名称を教えることだけではない。大きな写真と色のはっきりした画面が共有する視線を作り、擬音語、擬態語が会話の糸口を補うため、保護者が毎回異なる問いかけをしやすい。詳細な生態情報を扱う児童向け図鑑や、物性を中心にした動物絵本とは役割が異なる。本書は、写真による現実感、幼児向けに絞った視認性、手に取りやすい丈夫な造本を一体にしている点で際立つ。最初の一冊として子どもの興味を試験するのではなく、繰り返し開きながら親子の言葉を育てる道具として活用しやすい。ご支援いただける場合は、安納大阪、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。